皆さん、こんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんかね、大変な状況が続いています。ね、季節としては本当にいい季節で、これからね、活発にこう外で動ける日々が本当はあるだろうけれども、なかなかね、それはいかにもいきません。ただね、温暖化問題重要ですので、引き続き温暖化防止に関する話題をお伝えしたいな、そしてできるだけ明るい話題も多く入れていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。実はこの放送もですね、三条ラジオカフェのスタジオではなく、電話を通じて、放送しています。ちょっと聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、ご了承いただければなというふうに思いますけども、今日はですね、2018年度の温室効果ガスの排出量が、確定して、それが、国連に通報される値として確定したというようなところもご紹介したいなというふうに思っています。まず最初のニュースなんですけれども、日本生活協同組合連合会、いわゆる日生協がですね、再生可能エネルギー2030年までに年間4億キロワットアワーを創出へというね、ことが、発表されました。これは脱炭素社会の実現、原子力発電に頼らない社会を目指す取り組みの一環として、12の政協とともに2030年までに4億キロワットアワー、再生可能エネルギーを創出する目標をまとめたということなんですね。で、現在はですね、1.8 億キロワットアワーということなので、それを2倍以上に増やすということです。で、これが実現すると、一般家庭の消費電力に換算すればですね、115万世帯の分に相当するということなんですね。で、政協もですね、これまで太陽光、風力、バイオマス、小水力を全国に設置してきたわけなんですけれども、これをですね、もっともっと増やしていき、政協が所有する店舗、宅配物流施設、福祉施設等にですね、最大限設置して、また生協組合員や取引先の施設も活用するということです。で、これを増やすにあたってですね、3つを大切にしていきたいということなんですけれども、この3つの視点、地域コミュニティですね。生協は地域との合意形成を前提に、地域市民と地域の貢献を大切にした再エネ開発を進めるということですね。これ再生可能エネルギーだからといって全ていいというわけではなくて、やはり地域の人たちが中心になって地域に貢献する再エネじゃないといけない。そこを政協も重視していくと。共同パートナーシップということで、組合員の参加はもとより、地産地消、他の協同組合、市民団体、環境団体など幅広いパートナーと連携し、多様な形で再生可能エネルギー開発を進めていく、共同パートナーシップも重要な視点であると。それから持続可能性が、重要ということで、自然環境や地域社会への負担を極力抑え、環境社会経済の視点から持続可能な再生可能エネルギーを増やしていくというようなことでですね、この発表されたわけですけども、非常にこうね、これから再生可能エネルギーが増えていかなきゃいけない状況で、政協がこういうしっかりした考えのもとに、増やしていく、そして12の政協がですね、連携してということなので、もっともっとね、これも増やしていって、いただけたらいいかなというふうに思っているところです。はい。それが一つ目のニュースで、もう一つ今日のメインテーマになりますけれども、2018年度の温室効果ガス排出量、 これ速報値っていうのはまだ以前にですね、ご紹介をしていたわけなんですけれども、やっとこういろんなね、確定がされて確報値という名前で、出されました、発表されました。で、これによりますとですね、2018年度、排出された量が12億4000万トンということなんですね。でこれを前の年2017年度と比べて 3.9% 減っていると。それから2013年年度、これは日本が一番ねたくさん出していた時なんですけども、そこから比べて 12% 減っているというようなことで、まあ5年連続で減少しているということなんですね。まあ、これ2013年度が一番多かった時、それから、まあその次の14年度からは5年連続で減少しているということで、まあ褒められてはいるんですけども、果たしてどうかなというところはいくつかありまして、例えば、京都議定書の基準年1990年度比で見るとですね、2.9% の削減にしかなっていないんですよね。これ思い出していただければ、京都議定書マイナス 6% って言ってたところでですね、マイナス 6% も、未だに達成できていないんじゃないか。これはヨーロッパの国々が、まあ、1990年から一貫してね、減らし続けてきている、まあ年によっては増えたり減ったりしてるわけなんですけども、それと比べてみるとちょっとやっぱり、世界から見て日本は何をしてるんだろうなというようなことに、問われかねない状況かなというふうに思います。で、前年度から、減った理由としては、電力の低炭素化ということで、再エネが増えたというようなこと、それからエネルギー消費量も減少している。これは、省エネも、ね、進んでいますし、2013年度は、前年度と、比べてですね、暖冬だった。2018年度は暖冬だったということですね。そういうこともあるんですけれども、フロン類の一部にですね、増加をしていて、なかなかそれも良くないんじゃないかというようなところで、課題視されています。で、内訳を見てみますとですね、産業部門、工場などから排出される、CO2、温室効果ガスが 2.9% 減っています。これは電力 の、排出係数、ね、同じだけ電力を使ってても CO2 の排出が減るということですので、それが主な要因かなというふうに分析をされていると。それから、運輸部門はですね 1.4% 減、これは燃費の改善などがあるということですね。で、業務、商業サービス事業所ということなので、これはデパートとか、スーパーとか、あるいはホテルとかね、病院とかいろんなそのものがあるんですけれども、ここが 6.6% 減っていると。これも電力の CO2 排出減単位が改善するということ、それから、エネルギー消費減単位ですね。これもいろいろ GDP を増やすということで、経済はそのままにしながら、そのエネルギー消費量の減単位が、改善をしたというようなことで、6.6% も減らしてきているか。で、私たちともね、生活に密着している家庭部門ですけれども、ここがなんと 11.1% 減っているということなんですよね。で、これはやはりその冬の気温が高かったというようなところ、CO2 減単位が良くなったというようなところが主な原因というふうになっています。ということで、減ってはいるんですけれども、やはりまだまだ問題も多いと。それに合わせて気候ネットワークは、プレスリリースを出していまして、1.5 度目標の達成にはまだまだ 不十分だ、抜本的な削減政策が不可欠ですよというふうに私たちは主張をしているところです。で、特に先ほども申し上げました京都議定書の約束も守られていないであったりですね、こう日本の排出構造がですね、変わっていないというところが大きなやはり課題かなというふうに思いますね。それから暖冬なんかも、あるんですけども、これは政策がうまくいったというよりは、こう自然の現象によって助けられている部分というようなところが、あるのかなと。で、特にですね、エネルギー転換部門が、良くない、これ火力発電所の稼働、石炭発電所が、多いというようなところがあってですね、なかなかこのエネルギーシフト、外国、ヨーロッパのとかができているところがやっぱり、できてないというのが改めて課題として浮き彫りになったのかな。パリ協定に、求められている 1.5 度目標にはなかなか届かないなというところがあるのかなと思います。で、そういうねところで、コロナの影響もありですね、緊急事態宣言が出され、経済活動がいろいろね制約にされている中で、今年2020年度はやはり、大きく減らすというふうに、予想されるんじゃないかなと思われます。で、リーマンショックがあってですね、2009年度これも、世界的にね大きく減って、日本でも温室効果ガスの排出量が減ったわけなんですけども、その後ですね再び増加したという、経緯があります。で、ここはですねやはり、もちろん我々はこのコロナの危機を乗り越えないといけないっていうところがあるんですけれども、やはりですねそれを踏まえた上で、脱炭素もしっかりと目指してやっていかなければいけないのかなというふうに思っているところです。これが、持続可能な脱炭素社会を描く道筋をつけるべく、エネルギー政策、ね、気候変動政策の抜本的、見直しをやっていかなければいけないということで、私たちもプレスリリースを出させていただいています。ということで、今日がですね、いわゆる、政協が随分と再エネ増やすというようなところに向かっている、ただ日本がですね、排出量そのものの、構造転換ができていなくて、なかなかいい方向には行っていないというようなところがあるのかなというふうに思います。で、そんな中でですね、石炭火力への投融資方針を厳格化する、というようなみずほファイナンシャルグループの指示方針なんかも出ていまして、そちらのなんかは少し良い動きになっているのかなというふうに思っているところです。ということで、いろいろまだ困難なことが続いていきますけれども、引き続きなんか申しに関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この時間は市民の立場から気候変動問題に取り組んでいます気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。